ピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第57回目です。今回のメンバーをご紹介いたしましょう。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから3回生の今井海人さん、勝木由衣さんと4回生の柴田優馬さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてアイドルグループフルーレットのリオさん、あかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでリオさんにおめでとうございますっていうのを伝えたいと思います。
いきなり、あら、何でしょうか。
LINE ライブで見事1位になり、スカルキャンディという有名ブランドのワイヤレスイヤホンの広告のモデルに抜擢されたそうですね。人通りの多い原宿の明治神宮前駅の構内のモニターに映し出されていたんですよね、
はい、
いや東京のど真ん中でリオさんがこうバーンって映し出されたっていうことで本当にすごいと思いました、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
リオさんおめでとうございましたね、
はい、ありがとうございます。
なんか9月までいっぱいね、あの写真を、はい、さっきちょっとねスマホに撮影されたのを見たんですけども、はい、すごい綺麗な姿が柱というんでしょうかね、はい、ねわーっていっぱい、
はい、ね、はい、
実際に東京では見たんですか。
ついこの間ライブで東京に行ったので、うん、その時にちょっと早朝にメンバー全員で見に行きました。6時ぐらい朝の。
そうなんだ。
いやでも本当に嬉しかったですね。
そうですか。これからもぜひ頑張っていただきたいと思いますけどもね、は
い、
そして出演者紹介途中になってしまいましたけれども、草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに今日は佐々木さんプレゼンツの回になりますので、どうぞご期待ください。
イエイ、楽しみです、
はい、では佐々木さんプレゼンツ一体どんな内容なんでしょうか。佐々木さんにお尋ねしたいところなんですけれども、今日は今井さんが進行役を務めてくれますので、今井さんの方から今日の話題を紹介してもらいましょう。
はい、今日の話題は防災クイズで防災力を高めようです。はい、今回のクイズは草津市危機管理課の佐々木さんからアイデアをいただきました。普段市民向けの防災講演会をクイズ形式で進めることがあるんだそうです。そこでその時に使うクイズの中からセレクトした問題をみんなでというかフルレットのお二人にチャレンジしてもらいたいと思います。
うわ、佐々木さんプレゼンツやからその、うん、もうちょっと防災よりロック系の話かなと思いますまたクイズですね。
苦手
もうすごく苦手。
頑張っていこう。
はい、
はい、プロジェクトリーダーの柴田です。少しねやはり心配なので、事前に問題をちょっと見てみたんですけれども佐々木さんこれ結構レベル高くないですか。
いやいや、市民の方向けの基礎的な問題が詰まってるのでリオさんとあかりさんが間違うはずがないと思
います。
これは
でも、ね、どれも実践的な問題でしたので、きっと学びの多い回になると思います。
はい、フルーレットのリオさんあかりさん、準備の方はできているんでしょうか。
頑張ります、
はい、頑張ります。
今日はねクイズということでね気合が入っておりますけれども、
はい
は
い、
では早速防災クイズ1問目に行きましょう。出題はもちろん佐々木さんからお願いいたします。
はい、では参ります。防災クイズ第1問。平成28年4月に起きた熊本地震の発生確率は30年確率でいうと何パーセントだったでしょう。1.0.9% 未満、 2.0.9 から 20%、 3.20% 以上。では問題をもう一度繰り返します。平成28年4月に起きた熊本地震の発生確率は30年確率でいうと何パーセントだったでしょう。 1.0.9% 未満、 2.0.9 0.9 から 20%、 3 20% 以上。
はい、佐々木さん1問目からめっちゃ難易度高いですね。リオさんとあかりさんの防災力がいきなり試されるということになりますけれども、じゃあちょっと今井さんヒント何かありますか？
ヒントですか？
なんか嫌そう。
そうですね、まあ、ゼミ内で恋愛が成功する確率がだいたいそれぐらいなんじゃないかなって思ってます。
そうなんですか。ヒントの方も同じぐらい、ね、めちゃ難しいですね。そろそろリオさんとあかりさんの答えを聞いてみたいと思いますが、はい、大丈夫でしょうか？
はい、
はいはい、ではリオさんあかりさん、いつものようにせーのと言いますので回答をお願いします。
はい、
せーの。
3番。あれあれ、
じゃあそれぞれね選んだ理由をちょっと聞いてみたいと思いますが、
はい、
まずリオさん、
はい、1番の 0.9% 未満、
1番を選ばれました。
はい、
はい、
いやめっちゃ分かんなくて、30年確率とかっていうのも、うん、いや何確率みたいなくらい分かんなかったんですけど、
はい、
先の今井さんのヒントのゼミ内恋愛の成功性確率聞いてこれはもう 0.9 かなと思ったので0.9 にしました。
ヒントを重視しました。
はい、
はい、ではあかりさん。
はい、まあヒントを頼りにしたかったんですけど、まあ、自分も全然分からなくて、
はい、
でもなんか、まあ、日本ってその断層が多いって言って、まあ、地震が多い国って言われてるじゃないですか、うん、
はい、
なんで、まあ、30年っていう、まあ、スパンで見たら 20% くらいはあるんじゃないかなって思って、
はい、
20% 以上にしました。
3番の 20% 以上、
はい、
という結果ですね。なんか本当に2人とも、ね、苦戦されたようですけれども、では近藤ゼミの勝木さん、正解と解説の方よろしくお願いします。
はい、それでは正解を発表します。正解は1番の 0.9% 未満です。
はい、ちょっと多分違うと思うねんけど、
はい、ね、ヒントをちゃんと参考にされたあのリオさんが正解ということでは
い、
そんなに恋愛ないんですね。
はい、それでは解説します。それでは解説します。平成28年に起きた熊本地震は最大震度7を観測した大地震でした。しかし国が作成した地震予測地図によると、熊本が30年以内に震度6以上の地震に襲われる確率は 0.9% 未満だと言われていたんです。つまり確率が低くて 0% に近いところであっても地震は起きてしまうものなんです。注意しなければなりません。
ね、なるほどね。熊本の人たちも確率の数字だけ見てその意味を知らなかったとしたらかえって油断していたかもしれませんよね。それにしてもゼミ内恋愛の成功率が 0.9% 未満っていうのはかなり本当に低い方じゃないでしょうかね。
そうなんでしょう。そうですね、僕まだ3回生なのでちょっとその辺はよくわからないんですけど、
3回生ってあんまり関係ないと思います。
4回生からもノーコメントということで、あの、ね、成功か失敗かはそれはあの本人が決めることなんじゃないかと思いますよね。フルレットの皆さん、
あ、ちょっとそのそういう話はちょっと振られると困る。
あ、ダメでした。
ダメですね。
失礼しました。それでもアイドルなんで。
アイドルにはね、
まあ、まあそんなことよりもおそらくここで草津市の地震発生確率について解説をした方が皆さんの学びにつながると思いますので、佐々木さんお願いします。
はい、気持ちを引き締めて解説します。ここ草津市も大規模地震が発生するリスクがあります。琵琶湖西岸断層帯地震という最大震度7の地震が30年以内に0から 3% の確率で発生すると言われています。0% と言い切っているわけではない点に注意してください。そして上の方の数字は 3% ですから、熊本地震の発生確率よりもずっと高いんですよ。ちなみに1995年に起きた阪神淡路大震災はあの日に遡って30年確率で計算すると 0.02% から 8% とのことです。リオさん、あかりさん、数字の感覚つかめましたか？
思った以上に小さいもんなんやね、うん、数字がっていう感じに。
でもなんかそのすっごい小さい数字でも大地震、うん、まあ大規模な震災が起きてるっていうのはめっちゃ怖いですね、うん、普通に。
いや本当にいつ来てもおかしくないっていうことやからね、本当に、
うんうんうん、ですよね、うん、ところで佐々木さん、世間では南海トラフ巨大地震の話題がよく取り上げられているんですけれども、これも草津市には大きな被害が出るんですか？
はい、琵琶湖西岸断層帯地震よりも被害は小さいだろうと予測されていますが、うん、最大震度は6です。ところで30年以内の発生確率は 70% から 80% と極めて高いです。なのでよく話題になるし油断できません。
30年以内の発生確率は 70% から 80%、 ウルルとのお二人もそして学生の皆さんも生きてる間に必ず起きてしまうということですよね。
いやー、これはもう滋賀からいなくなるしか
ちょっと遠いところに逃げんと、 遠いところに
脱出ですか、
ね、本当に、
本当に怖いですね、うん、70から80、うん、さっきまでのパーセンテージと思うと全然高くて、うん、まあもういつ来ても大丈夫なようにね備えておかなきゃ、
ね、
うんうん、せっかくこういうラジオにも出てるので、
うん、
はい、しっかり備えたいと思います。
はい、
そうです、中島さんも含めてここにいるみんなが南海トラフ巨大地震を経験する可能性があります、
はい、
地震から逃げ切るのは難しいわけですから、少しでも被害を減らすために今のうちに頑張ってまいりましょう。それでは次の問題に行きたいと思います。佐々木さん、お願いします。
はい、それでは2問目に行きたいと思います。防災クイズ第2問。災害時避難する際、家に出る前にすべきことは次のうちどれ？1. ブレーカーを落としておく。 2. 家の鍵を開けておく。 3. 割れたガラスの後始末をしておく。災害時避難する際、家を出る前にすべきことは次のうちどれ？ 1. ブレーカーを落としておく。 2. 家の鍵を開けておく。 3. 割れたガラスの後始末をしておく。
はい、リオさん、あかりさん、
はい、
これは正解しておきたい問題ですよね、
はい、
準備の方はいいでしょうか？
はい、
はい、ではせーので回答をお願いします。せーの、
1番。
おお、同じでした。
安心、
息が合いました。
安心、はい、安心、
はい、ではこの問題に対しては柴田さんから正解と解説をお願いいたします。
はい、では正解を発表します。正解は1番のブレーカーを落としておくです。お二人とも見事正解です。
これはね、自信があった、
うん、
自信がありましたか、
うん、
ではなぜだと思いますか？
いやもう
ね、
だ
って、まずそう、2番、
2番はもう
空き巣に入られるので、家の鍵は閉めておいた方がいいですね、うん、で3番はそんなんしてるうちに避難せん。
いや、お見事ですね。もう解説いらないぐらいですね。でも一応解説しておきますね。
お願いします。
1番の理由ですけれども、電気が復旧した時に漏電などによる火災を防ぐために電気のブレーカーを落としておく必要があります。先月千葉県に被害をもたらした台風15号の時に、ニュースで家を出る時にブレーカーを落とすようにとしきりに注意を促していましたが、このためでした。ただ千葉県内でもこの時、漏電などによるいわゆる通電火災も相次ぎました。二次被害を防ぐ上でとても重要なことですので覚えておいてください。で、選択肢の2番なんですけど、これは実は引っ掛けだったんです。お見事、お二人は引っかからなかったんですけれども、地震が発生したすぐ後だとドアを開けておくと脱出するための経路を確保することができます。ただ、リオさん、あかりさんおっしゃったように家を離れる際は普段と同じように戸締まりをしっかりとして防犯対策もしておくと良いと思います。
丁寧な解説ありがとうございました。災害時避難する際にはブレーカーを落とす、分かっていても慌てていたら忘れてしまいそうですよね。家族の約束ごとにしておくと良さそうです。リオさん、あかりさん、ここまでいかがだったでしょうか？
いや、まあ、あかりは1問目からもうミスってしまってるんで
つまずいちゃいました
でもほんまにちょっと学ぶことがもう2問目にして多いので、うん、
はい、
もっと学んでいって覚えていきたいです、
うん、私は珍しく今のとこ全問正解してます、
ね、前回が
いつもなんか何かしらちょっと間違っていること多いんですけど、はい、特にあの2番目とかは、うん、今までやってきた内容の復習っぽいところもあるので、
うん
うん、なんかちょっと答えれて安心しました。
はい、
正解してくれて安心しました
、はい、よかった。
ではお二人とも後半ね、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、ここで一旦ブレイクです。
ハッピー防災。
では私の復興支援ソングのコーナーです。関西大学社会安全学部近藤ゼミの学生さんが聞いて元気が出る曲、ホッとする曲を紹介してくれます。今回は3回生の今井海斗さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する復興支援ソングはフルーレットの虹の坂道です。この曲はリオさんとあかりさんの2人で歌う曲で、しっとりとした曲調と歌詞が好きです。また2人の歌声のハーモニーがとても良いので、ぜひ聴いてほしいです。
はい、フルーレットのお二人の前でのリクエストですよね、リオさん、あかりさん、いかがでしょうか。
ありがとうございます。さすがですね、ファンですもんね、今井さん。
もうファンです。
ありがとうございます。
もうファン。はい、いいですか。お礼はそれくらいで、
はい、ありがとうございます。末永く
お願いします。
はい、それでは今井海斗さんの復興支援ソングです。フルーレットの虹の坂道。
ハッピー防災。
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。今日は草津市危機管理課佐々木さんプレゼンツの防災クイズ特集、前半で2問終わり、リオさんが2問全問正解で、あかりさんが1問正解という状況です。後半も頑張っていきましょう。
はい、
リオさん、あかりさん、準備はできていますでしょうか。
はい、もうこれは全問正解しますので
言い切りました、
はい、
あと2問は頑張ります
はい、では次の問題に参りましょう。佐々木さん、お願いします。
はい、それでは防災クイズ第3問。次のうち寒さ対策や応急手当などに使える便利な日用品はどれでしょう。1アルミホイル、2サランラップ、3クッキングシート。もう一度繰り返します。次のうち寒さ対策や応急手当などに使える便利な日用品はどれでしょう。1アルミホイル、2サランラップ、3クッキングシート。
おー、迷いますね。どれも使えそうですし、リオさん、あかりさん、どうでしょうか。
これ2つで迷いますね、私。2つで迷ってる。一緒、
うん、
じゃあ言ったらあかんけど、そのじゃあ
言いそうになったね。
そう、ちょっと2つで迷ってますこれ。
あかりも2つで迷ってます。
どっちやろう、
ね、
うん、
はい、じゃあシンキングタイムは終わりました。答えを言ってもらいたいと思います。リオさん、あかりさん、せーので答えをお願いします。せーの、
2番。よっしゃ
やったね。
怖いよ、
ドキドキよ。
ではちなみになぜその回答にしたか伺いたいと思います。
はい、私は、うん、リオなんですけど、
はい、
あのアルミホイルとサランラップで迷って、
うんうん、
なんかアルミホイルあったかそうなイメージがすごくて、
うん、
でなんかサランラップ、アルミホイルってちょっと破れやすいかなっていうのと、うん、あとサランラップ、私結構骨折とかしたことがあるんですけど、その時にサランラップ巻いて、あの、うん、ギブスが取れないようにサランラップを巻いて、あのお風呂に入ったりとかしてたんですよ、うん、
はい、
だからサランラップの方がこう保湿というか、うん、こう何も通さないというか、うん、だから寒さ対策とかにも使えるかなと思って二のサランラップにしました。
はい、あかりさんは。
はい、まあ、あかりもアルミホイルとサランラップで迷って、うん、はい、 まあ、アルミホイル入れたらその熱を通しやすいっていう面で、うん、その温度が保たれるのかなって思ったんですけど、その応急処置にも使えるっていうことで、そうなった時にアルミホイルって結構くしゃってなりがちなので、うん、体とかに使うとなったらそれこそ密着しないので、
うん、
それやったらまあそれこそあの何にも逃げないサランラップでちゃんと密着してくれるサランラップかなっていうのでサランラップにしました。
はい、それぞれ、思いはあっての2番ということになりましたけれども、今井さん、では正解と解説をお願いします。
はい、正解は2番のサランラップです。
これなんかちょっと嬉しい、
ね、ちょっと迷ったから嬉しい。
では解説します。
はい、
資源が限られる災害時は身近なものを工夫して使うことが大切です。先ほどリオさんとあかりさんがおっしゃった通りなんですけど、サランラップは止血や防寒など様々な用途で使用できます。患部に巻くことで傷口を塞ぐこともできますし、足に巻くなどすると体が冷えるのをある程度防ぐことができます。
サランラップで止血するってちょっと怖い決め、ね、怖いっていうかね、意外な感じがするんですけども、絆創膏がその場になかったらそういうやり方も工夫するといいですよね。非常持ち出し袋などこれを1本入れておくとねいいなと思いました。リオさん、あかりさん、解説聞いていかがでしょうか。
はい、サランラップすごいですね。まあ、そう、結構サランラップアルミホイルよりもこう何メートルとか長いイメージもあって、
はい、
だから1本入れとくだけでもいろんなことに使えるんじゃないかなと思います、
はい、あかりさんはどうでしょう。
いや、止血までは考えてなかったんで、
うん、
あ、その方法もあるんや、うん、っていうのでめっちゃ勉強になりましたね、
うんうん、
ね、こう寒さ対策に使えたりね、うん、何でもね、役に立ちますよね。
さすが、は
い、さすが正解でした。ありがとうございます。さて、時間が迫ってまいりました、防災クイズ特集次の問題がラストとなりました。佐々木さん、お願いします。
では最終問題に行きます。防災クイズ第4問、非常持ち出し袋はどこに保管しておくのが良い。1、玄関付近。2、車のトランクの中。3、寝室。もう一度繰り返します。非常持ち出し袋はどこに保管しておくのが良い。1、玄関付近。2、車のトランクの中。3、寝室。
はい、さあ最終問題ということで、リオさん、あかりさんにはぜひ正解をしてほしいというところですけれども、
はい、
はい、なんか難しいですね。
これも2択どっちやろう。
はい、では回答の準備はできてますか。
はい、
ではせーので答えをお願いします。せーの、
3番。
うわー、私もそっちで迷ってたのよ。
リオもそこで迷ってたんよ。
リオさんが
1番の玄関。
はい、あかりさんが
3番の寝室。
3番の寝室、
はい、
はい、ねえ、それではこの最終問題の答えと解説ですね、勝木さんの方から聞いてみたいと思います。
はい、それでは正解を発表します。正解は1番、2番、3番、全部です。どれも正解です。
うわ、う
わ、なんか
それはありめっちゃ頭抱えた
のに、ちょっと
佐々木さん、すごい問題を最終問題にしましたね。
あ、でも間違いじゃないってことやから正解ってことやから、
マジで佐々木さんもうなんかちょっとさ、なんか最初始まる頃にちょっとニヤニヤしてるなと思ったんですけど佐々木さんちょっとニヤニヤしてるなと思ってたら、こういうことか。なるほど、まあでも正解ですよね、
うんうん、そういうことや、
はい、よかった、
はい、では解説を加えておきますと、非常用持ち出し袋は避難するときにすぐに持ち出せるようにすることが大切です。玄関にあれば家を出る動線の途中なのでピックアップしやすいですよね。また寝室にあれば寝ているときに地震があってもすぐに手にすることができます。 さらに車のトランクに入れておけば車避難する際に便利だし、一旦徒歩避難した後で落ち着いた段階で取りに来ることができるかもしれません。複数の場所に分散しておくと持ち出せる確率が高まります。ですのでどれも正解ですし、どれも実行してほしいと思います。
勝木さん、解説ありがとうございます。今回の防災クイズの結果はリオさんが4問全問正解で、はい、あかりさんが3問正解でした、はい、いやさすがですね、リオさんは全問正解で、あかりさんも、まあ、1問間違えちゃったんですけど、はい、まあ、3問正解、4分の3ということで素晴らしかったです。こんな風にしてクイズ形式で楽しく防災の知識が身につけられたらいいなと思います。
はい、リオさん、あかりさん、改めてね、最後に感想を伺ってみたいと思います。今回の防災クイズどうでしたでしょうか。
いや、まあ、最初の数字のクイズから始まって、うん、まあ、本当に身近な防災のもう最後のどこに非常持ち出し袋をどこに置くかっていう身近なクイズからすごい幅広かったんですけど、うん、全部ためになりましたね、本当に、うん、あとリオは初めて全問正解できたのでそれだけが嬉しい
非常に満足な、はい、リオさんですけれども、
よかったです。
はい、あかりさんはいかがでしたか。
はい、もう、まあ、一問間違えてしまったんですけど、やっぱり復習がてらっていうのもちょっとあったかもしれないんですけど、うん、初めて学ぶこともやっぱり多くて、まあ、あかりの防災のスキルも上がったんで、まあ、ちゃんと覚えときたいですね、
はい、はい、ね、繰り返しクイズのね答えを確認していただきたいと思いますけれども、そして今回の、防災クイズを考えてくださいました草津市危機管理課の鈴木さんいかがでしたか。
はい、リオさんとあかりさんさすがだなと思いました。もうちょっとグダグダとその不正解が出てくるかなと思ってたんですけど、いや、やっぱさすがですね。もう公演の時ってやっぱ聞くだけじゃつまらないと思われてしまうこともあるので、うん、まあ、今回の放送を聞いて防災講座に興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。
はい、ちなみに柴田さん、今日は後輩の今井くんが進行役でしたけれども、いかがでしたでしょうか。
あ、そうですね、なかなかよくやってくれたと思います、まあ、大学の成績でいうと、まあ、上から2つ目の U ぐらいですかね。週を目指して頑張ってほしいなと思います
はい、皆さんお疲れ様でした。さて、このハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの今井海人さん、勝木由衣さん、柴田優馬さん、そしてフルーレットのリオサあかりさん、草津市危機管理課の佐々木由紀子さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は10月22日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。Was made for me and you.